先週から使徒言行録の10章と11章を読んでいます。ここはペトロが改心する場面だと考えます。ペトロは復活したイエス・キリストに出会いました。イエスの生き方、そして死に方が神様の救いを示しているということを、そういう福音を信じました。ですからペトロは鍵のかかった部屋から出てくることができました。もう隠れることはこれ以上したくない、自分を肯定しながら堂々と生きようとする、そういう新しい決意、それがイエスがキリスト救い主であるという福音によって生かされることの本質だと私は考えています。けれどもそうは言っても人間はどうしても迷いと葛藤を繰り返しながら生きていかざるを得ないのだと考えます。これまで私は70とか80とか90になったらもう全てのことを悟って、もう全部とは言わないけどある程度悟って生きていくんだと思っていたんですけれども、最近もしかしたら違うのかもしれないなという気がしています。年齢を重ねることによって幅ができたり余裕が生まれたりすることもあるだろうけれども、そうじゃない部分もあるんだろうなと思わされます。たとえ年を取ることで大きな人間になれたとしても、でも本質的な部分では人間は結局自分中心な思いから自由になれないのではないかな、なかなか自分の限界っていうものを超えることができないのではないかなと、そんな気がすることがあります。そんなことを思いながら聖書を読みますけれども、さてペトロですね。ペトロだって人間です。イエス様の一番弟子と言われて、特にカトリック教会ではローマ教皇はペトロの後を継ぐものと言われているくらい大事にされているわけですけども、けれどもペトロだって人間ですから迷いとか葛藤を繰り返しながら生きていたと私は考えます。復活したイエス・キリストに出会って、イエス・キリストの福音に触れて解放されたり自由になった。でもそういう自分が同時になかなか限界を乗り越えられないでいる部分も発見するんだと思うんですね。それはユダヤ人以外の外国人、つまり異邦人も神様の言葉を受け入れることができるんだろうか、そういう問いだと思います。ユダヤ人である自分、これペトロのことですけども、ユダヤ人である自分は異邦人にも神様の言葉を伝えるべきなんだろうか、伝えないべきなんだろうかという問いですけども、もっと分かりやすく言い換えるならば、ユダヤ人であるペトロ自身が異邦人を受け入れることができるんだろうかという問いだと思います。当時のユダヤ教の価値観によれば、神を信じない異邦人はユダヤ人にとって罪人だし、共に交わる仲間ではなかったからですね。だからペトロは悩んだんだと思います。というのもイスラエルの民、ユダヤ人の歴史を考えるときに、ユダヤ人が国を奪われて富や命を奪われる、また神殿を破壊され、宗教とか言葉とか文化を破壊されていった、そういう厳しい環境の中でユダヤ人が生き残るためには、こんなにも弱い自分たち、惨めな自分たちこそが神によって選ばれて愛されてきた、神を知っているのは自分たちの方だ、そういう先民思想を心から信じなければならなかった、そういう事情があります。そしてエルサレムにある神殿が破壊された後、バビロンに連れて行かれた後に、ユダヤ人はそういう危機的な状況の中で自分たちのユダヤ教宗教を発展させて、さらに時代が下っていく中でユダヤ教の律法をさらに細かい部分まで作り込んで決めていったという歴史があります。なぜそういうことをしたかというと、そういうふうにすることこそが自分たちユダヤ人にとって神様とつながるための方法だ、手段だと信じていたから。ペトロもそういうユダヤ人のうちの一人だったわけです。だから迷ったんだろうと思うわけです。復活したイエス・キリストに出会ってしまった、だからさらにその迷いは深まったんだと思います。 イエス・キリストの福音に触れたペトロは、根本的な自由部分において自由な生き方、解放された生き方というものをイエスによって示される、そして自分もそのような自由な在り方に惹かれていったと思います。けれども一方でペトロ自身は律法をしっかりと守ってきた、大事にしてきた、そういうユダヤ人の一人でもあるわけです。だから迷わざるを得ないと思うんですね。真面目な人であればあるほど、異邦人にも神様の言葉を伝えるべきかどうか、自分はペトロは異邦人を受け入れるべきかどうか、そういう問いを私はこの10章11章を読んでどうしても考えてしまいます。先週の日曜日、皆さんとご一緒に読みました使徒言行録10章によりますと、ペトロはコルネリウスに出会うわけです。ペトロにとって自分は異邦人を受け入れるべきかどうかっていう、そういう問いだったものが、頭の中の問いだったものが、コルネリウスという異邦人との出会いを通して具体的な形になっていくんですね。で、考えてみますと、私たちが何かに迷ったりするとき、その迷いをですね、抽象的な言葉とか頭の中の考えだけにとどめるならば、そういう迷いは無視しやすいと思うんですけど、けれども例えばそういう迷いが目の前にいる具体的な誰かと結びついている場合に、私たちはその目の前にいる誰か、家族の場合、友人の場合もあるかもしれません、教会の中の誰か、職場の誰かの場合もあるかもしれません、そういう目の前にいる人は顔を見てしまうと、どうしても無視はできないと思うんですね。目の前で生きて動くもの、自分の目の前にあって命を感じさせるものを無視するっていうことは、私たちにはなかなかできないと思います。変な例え話かもしれませんけど、よくこういうことをお話しくださる人がいます。小さい頃、農家出身で自分の家で育てていた鳥が殺されるのを見た、ね、それ以来鶏肉が食べれなくなったっていう人いますよね。本質的に同じだと思うんですね。やっぱり昨日までこう一緒に世話をしていた鳥、そういうものが、命がなくなっていくっていうことに、どうしても人間は強い抵抗感を覚えてしまうわけです。目の前にいる相手との出会い、関係っていうのは、それほど人間にとって強い導きとなりうるのだと思います。ペトロとコルネリウスの出会いもそういうものだと思うんですね。迷いを感じていたペトロがコルネリウスという異邦人に出会うことによって後押しされる、そういう状況を使徒言行録10章に見たいと思います。そのことを踏まえた上で、今日は使徒言行録の11章1節から18節を読んでいます。ここには何が描かれているんでしょうか。1節から3節もう一度読んでみます。さて、使徒たちとユダヤにいる兄弟たちは、異邦人も神の言葉を受け入れたことを耳にした。ペトロがエルサレムに登ってきたとき、割礼を受けている者たちは彼を非難して、あなたは割礼を受けていない者たちのところへ行き、一緒に食事をしたと言った。ペトロが非難されているんですね。迷った末に、葛藤を覚えた末に、それでも選び取った、これは神様の御心だと信じた選択をですね、ペトロは非難されています。それも仲間だと思っていたはずの人たちから。使徒言行録11章の一節以下において描かれているのはそういう状況ではないでしょうか。で、その時ペトロはどうしたのかっていうのが4節以下だと思います。もう一度3節と4節ですけど、あなたは割礼を受けていない者たちのところへ行き、一緒に食事をしたと言った。そこでペトロは事の次第を順序正しく説明し始めた。自分の思いをペトロは語り始めています。以下長いので、すべてもう一度読むことはしませんけれども、15節から18節だと思うんですね、大事なことは。私が話し出すと、聖霊が最初私たちの上に下ったように彼らの上にも下ったのです。その時私は、ヨハネは水で洗礼を授けたが、 あなた方は聖霊によって洗礼を授ける、受けると言っておられた主の言葉を思い出しました。こうして主イエス・キリストを信じるようになった私たちに与えてくださったのと同じ賜物を神が彼らにもお与えになったのなら、私のようなものが神がそうなさるのをどうして妨げることができたでしょうか。この言葉を聞いて人々は静まり、それでは神は異邦人をも悔い改めさせ命を与えてくださったのだと言って神を賛美した。要は仲間から非難されたペトロがひるむどころか逆に自分の信じるところを大胆に語っている、証ししている、それが4節以下ですね。実は今日皆さんと一緒に考えたいのはそういうことです。なんで信じていた仲間から非難されているペトロはひるむことなく逆に大胆に自分の信じることを語ることができるんでしょうか。自分の信じるところを、信ずるところを貫くことができるのは何でだろうかということなんですね。10章ではコルネリウスという具体的な目の前の人がペトロの背中を後押ししてくれました。私が使徒言行録の11章を読んで考えるのは、信じていた仲間から非難されるという予想外の思ってもいなかった不快な嫌な経験、残念でマイナスな出来事がペトロの背中を後押ししているような気がいたします。誰かと意見が対立しているときに、売り言葉に買い言葉のように相手がエスカレートすると自分もエスカレートし、自分がエスカレートすると相手がエスカレートするということがあります。今使徒言行録の11章のペトロの姿に見たいのはそういうことではないんですね。そうではなくって、ペトロにとって仲間から非難されるというのはきっと嬉しい経験ではなかった、むしろマイナスの経験だったけれど、そういうマイナスの経験を通してペトロはきっと目の前の相手ではなくって神様の目に見えないメッセージを受け取ろうとしたのではないかと11章を読んでいてそういうふうに思わされます。今日私たちが使徒言行録11章を読んでメッセージとして受け取りたいのはそういうことなんですね。単にマイナスの出来事をプラスにしようとかいうそういう人生訓を語りたいわけではないし語れるわけではなくって、私たちの人生にもいろんなことがありますが、楽しいこと嬉しいことばっかりではない、そういういろんな経験の中で憤りを覚えたり悲しくなったりすることがあります。でもそこで終わらずに諦めずに、この状況を通して神様は私に何を語ろうとされるのだろうかということを祈る、考えるということが私たち信仰者にとって、私たち信仰者がなすべきことではないかと聖書を読んで思わされるんですね。でもちろん一方的な弟子とかあまりにも理不尽な扱いをされたらば戦わなくてはいけないと思います。それはやっぱり自分の尊厳を守るために、それは違うとかそれは嫌だということをきちんと相手に伝える必要はあるし、そこから始まる関係が本当の関係に変わっていくと信じたいと思います。全ての人ときちんと思っていることを伝え合い理解し合うことができるということは難しいかもしれませんが、けれども私たちができるならば自分から先に諦めるということをしたくないなというふうに思うんですね。やっぱり神様は目の前の人とどういうふうに私たちが関係を作っていけるか、神様に望まれる関係を作っていけるかっていうことを多分ご覧になっていらっしゃるっていうことを忘れたくないなっていうふうに思います。ですから使徒言行録11章を読んで私が大切だなって思うメッセージは、目に見える残念な現実の通して目に見えない 神様のメッセージ、どのように私たちは見つけようとすることができるんだろうかということですね。でもそうは言っても大概の場合、残念な出来事に巻き込まれているその間は、そのことにとらわれて私たちはなかなか神様の思いを思い出すことができません。時間が経って冷静になってマイナスの出来事だったと思えることを改めて振り返ったときに、あの時あの出来事が自分を後押ししてくれた、自分を成長させてくれたっていうふうに思うことができるだけじゃないかなっていうふうに思うんですね。自分の短い人生経験を通してもそういうことだったなと思います。何が言いたいかというと、いろんな残念なマイナスの状況に望むと望まざるとにかかわらず巻き込まれてしまう、あるいは自分でそういう状況を作り出してしまうこと、その中にあっても神様のメッセージ、神様が私に望まれていることは何だろうかということを見たいと願うけれども、それはなかなかすぐその場では見えないということだと思うんですね。すぐにはわからない、だいぶ時間が経った後に過去を振り返ってみて初めてわかる。その時わかると言っても、数学の問題を解くように正解がわかるということではなくって、これが神様の御心だったんじゃないだろうかと私たちが信じるという意味でわかるんだと思います。過去を振り返って一つ一つの出来事の意味をつなぎ合わせて、一つの物語を信じて、それを作ってそれを信じるということを私たちは多分お祈りの中でしてきたし、していかなければいけないんだろうと思います。使徒言行録11章には聖書は大体において簡潔な記述しかしませんので、詳しいことは書いてないんですね。私は想像を交えながら聖書を読んでいます。使徒言行録11章において仲間から非難されたペトロは、3節で非難されて4節ですぐに大胆に自分の信じるところを語り出したように、証しをしているように描かれています。けれども、もしかしたらこういうふうに考えるんですけど、それはペトロが自分の人生を通して少しずつ獲得していった、少しずつ勝ち取っていった姿なのではないでしょうか。むしろその方が現実の人間の姿として理解できるような気がいたします。諦めずに待つっていうことは、今目に見えるものだけが全てじゃないと信じること、今目に見えること、私の判断だけが全てじゃないということなんだと思います。今目に見えることが残念な出来事、嫌なこと、マイナスの出来事かもしれないけれど、その中にあるものを通して目に見えない神様の力が、今私には分からないけれどどこかにあるんじゃないだろうかっていうことを諦めないことだと思うんですね。今目の前にいる人、今目の前にある状況だけを見て自分の頭だけで判断して、判断することはいいと思いますけど、それが最終的な結論のように思わないっていうことが、きっと信じるっていうことなのではないかなと私は思わされます。印象的な一つのエピソードを読んだことがあるんですけど、一人の哲学者がですね、晩年に自分の一人の弟子にこういうことを語ったそうなんですね。自分は幼い頃、小さな刀、刃物をもらったことがあるんだけれども、その刃物の先っぽがあまりにも鈍いので、全然鋭くないので、切れ味が良くなるように自分でそれを何度も何度も研ぎました。でも研ぐことに夢中になっているうちに、気がつけばその刃は何も切れないほどすり減ってしまった。そうして悲しい表情をその哲学者はしたという、そういうお話ですね。この哲学者はフッサールっていう人らしいんですけども、この人はある意味で他の哲学者以上に厳密な考え方をしようとした、そういう哲学者だったと言われています。でもその人が言うんですね、 刀の鋭さをもっともっと鋭くしようとして研いでいるうちに、だんだんこの刀の刃がすり減っていってしまった、そういうことですね。まあ、もっと分かりやすい例えならば、昔電動の鉛筆削りがありましたよね。これもっと尖らしたいと思ってずっと削っていると、だんだん短くなっていって鉛筆が使えなくなっていくということの例えでもいいかもしれません。自分が納得できる基準、すべてをすっきりさせたい、はっきり分かろうとするっていうことが、時に自分の望んでいた状況ではない状況をもたらすっていうことの例え話として、私は今皆さんにお話したことを理解しようとします。ですから諦めずに待つっていうことは、分からないもの、理解できないものを分かろうとしないことなんではないかと思うんですね。とてもしんどいことです。私たちは物事や状況の意味をはっきり知りたいと願い、分からないことがあったらどうしても考えてしまう、そういうものです。はっきりさせたい、すっきりさせたい、これ個人差がありますけど、そういうふうに思ってしまいます。でもそう思ったとしても、分からないものがすぐに分かるようにならないのが私たちが生きている世界だとも思うんですね。だから分からないものを分からないものとして、それと一緒に生きていこうとするっていうことが信仰的な在り方なんじゃないかなと思います。目に見えない神様の働きを信じて待つっていうのは、きっとそういうことから始まるのかなと思います。でもう一個例え話をお話しして、皆さんのイメージを膨らませるために例え話をお話しして今日のメッセージを閉じたいと思いますけど、皆さん外国語といっても多分英語の場合が多いと思いますけど、英語で文章を読んだりコミュニケーションを取るということを想像してみてほしいんですね。昔しましたよね、中学校高校の時ね、英語の教科書を開きましたよね。開いたふりはしましたよね、したでしょ、授業中に。あるいは海外旅行の経験を思い出してほしいんですけど、お話ししないといけないから、通訳の人いないと英語でお話ししなきゃいけないでしょ、まあ、英語じゃなくてもいいんですよ。で、英語の教科書に書いてある英文、意味のわからない単語がいくつも出てきます。そういう時皆さんどうしたでしょうか。そのまま教科書を閉じて外に出ていくっていうことをしないのであれば、辞書を引いたり、その英文を何回も読んでその単語の意味を考えたと思うんですね。あるいはそういう努力をしないで、英語の先生が教えてくれる日本語訳を一生懸命ノートに書き写すっていう人もいたかもしれません。でもですね、はっきりしていることは、英語の先生がお話ししてくれる正解を、日本語訳を自分のノートに書き写す前に、自分で辞書を一生懸命読んで、この意味かな、それともあの意味かなって考えた単語の方が、私たちの頭にしっかりと残っているのではないでしょうか。あるいは海外旅行に行って英語などの外国語を使う場面でもいいんですけど、そういう時に外国語で話す相手の言葉がよく理解できないからといって、皆さんお腹空いているのに諦めますか、それとも何とか頑張りますか。この場合でもはっきりしていることがあるとすれば、言葉が通じない相手と身振り手振りでも何とかコミュニケーションを取った、そして10分の1かもしれないし20分の1かもしれないけれど、意味が通じた時の方が嬉しいですよね。しんどいけど、そういうことなんじゃないかなと思います。神様を信じるということは、私たちは神様の御心がわからないので、目に見えない状況、理解できない状況の中で諦めないっていうことなんだと思うんですね。今日もわからないし、もちろん明日もわかんないし、昨日までもよくわかんなかったけど、だけどきっと神様は私たちに、私たちの祈りに応えてくださるというのが信仰なのでは ないでしょうか。目の前の状況、まあ、いろんなことがありますけども、そういう状況を通じて働かれる神様のメッセージ、いつか気がつけることを信じたいと思います。で、そういう思いが私たちの後押しをしてくれると信じます。聖書はそのような信仰をこういうふうに表現します。神がすべてのことを益としてくださる。一言お祈りをしましょう。神様、どうか今私たちの心を開いて、目に見えないあなたの思い、身胸に私たちが本当に謙虚な思いで自分の心を開くことができるようにしてください。どうか今日から始まるこの1週間もあなたのことを思いながら諦めずに過ごすことができますように、一人一人を励まし力つけてください。このお祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。